今日はヘブル人への手紙第11章17節から22節です。このところでは復活の希望のことが語られています。17節にアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げましたとヘブル人の記者は語っています。何もない、平穏無事、そういう時にイサクを捧げたというのではないということです。試みを受けた時、まさにもう自分がこの危機に瀕するというようなその状態の中で、一番大事なイサクを捧げる。果たして私たちはそういうことができるんだろうか。もう大変な災害に見舞われるということも出てくるかもしれません。そういう中で自分が最も大切なものを捧げていく、それがアブラハムの信仰であったということです。たくさん持っているならば捧げるってことは可能かもしれません。しかし一つしかない、そういうものを捧げるっていうのはまさに信仰が試されるっていうことになるわけです。しかも神様は18節を見ると、イサクにあってあなたの子孫が起こされると約束をされたわけです。でもそのイサクが死んでしまったら、この神様の約束は成就するんだろうか。これは非常に大きな試みであったと思います。信仰が試される。もう現実に独り子として生まれたイサクを殺してしまっては、もうそれはもうなすべきことがなくなるわけです。しかも自分がそのイサクを殺さなければならない。人を殺すならばその血の報いを受けるっていうふうに言われていたわけです。もう人殺しをする。ですからこのことはもう全く完全に神様の意に反することをアブラハムはしなければならないというような、もう非常にこの窮地であったということであるわけです。でも彼は神様を信じた。17節には信仰によってとあるわけです。ですからまだ見ていない事柄を神様は必ず成就してくださる。もうただ信じる、それ以外に彼はなかったわけです。そして彼の行ったことは、神様が命じられたようにその一人子イサクを捧げる、殺すということであったわけです。ところが不思議なことには、19節を見ると、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えましたということであるわけです。人を死者の中から蘇らせることができる、その信仰が彼の心の中にあったということです。今も私たちは復活信仰、同じように継承しているわけなんですけれども、どれだけこのことを信頼し、またアブラハムのように従順に従うことができるだろうかということを考えさせられるわけです。まあ、私たちはアブラハムほどこのような危機の中にあったとは言えないと思いますけれども、しかし信仰は全く同じです。アブラハムであろうが、私たちであろうが、危機の中にあろうが、それとも豊かに恵まれているところにあったとしても、私たちはこの同じ信仰を持つ。それは非常に重要なことになるわけです。そして彼は神様に従って、このアブラハムはイサクを捧げるということをやったわけですけれども、19節の終わりを見ると、比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻した。それが彼の信仰であった。実際には彼は殺すということはなかったわけです。確かに祭壇の上にイサクを寝かせるということはしたかもしれませんけれども、手にかけるということはもう全く行わず、もう寸前のところで 神様は彼の手を止められた。もう本当にギリギリのところであったわけですけれども、神様はこのアブラハムの信仰を見られて、そしてアブラハムはイサクを死者の中から取り戻すことができた。そして神様が約束された通りにイサクはその信仰の後を継いでいったわけです。20節にも信仰によって出てくるわけです。そしてその後に出てくるヤコブとエサウ、普通であるならば長男のエサウが後を継ぐべきであったわけですけれども、彼は信仰を軽んじてしまった。そしてヤコブは言うなればその兄が受け継ぐべきその信仰の祝福をなんと彼は横取りをするということであったわけです。まあどちらにしても決して神様が喜ばれるようなことをこの二人はなさなかった。しかしこのイサクはヤコブを祝福し、エサウについては兄は弟に仕えるということをエサウに言ってその通りになったわけです。しかしヤコブはやはり試練を受けなければならなかったわけです。肉にまいて彼は非常に苦難を味わっていく、ただばらたりを何年もする、さまざまな苦しみ苦難を受けたわけですけれども、しかしそれでも彼は神様に従い、そしてその祝福に預かり、またヨセフが先に売られたエジプトの地にヤコブも下っていく、そしてそういう中にあってヤコブはヨセフの二人の息子マナセとエフライムを祝福するというようなことをしたわけです。そしてヨセフに関しては22節を見ますと、イスラエルの子らの脱出について語りとあるわけです。確かにエジプトに逃れて、そこは肥沃な土地であるから住むには適しているところであったわけですけれども、しかし神様の約束はそこでもうずっと住むようにと言われたのではなかったわけです。彼らの行くべきところはカナンの地である。そしてそのことを示し、またエジプトからの脱出について語り、そして自分自身はどうなのか、自分の以外について指示を与える。脱出するときには自分の以外を持ってその約束の地カナンに行って葬ってくれ、そのことを伝えたわけです。そしてそれがやがての後に実現するということになったわけです。ですから神様が約束されたことは必ずなる、それを私たちも信じるべきではないだろうかと思います。神様から離れていって祝福に預かるということは絶対ないということです。そしてまた私たちは人種は違いますけれども、アブラハムと同じ信仰を持つということであるわけです。アブラハムもどうして神様の前に義と認められたのか。それは彼は神を信じた。それが神の義と認められたということであったわけです。そして彼も失敗は何回もしているわけです。しかしなぜ祝福を受けたのか。絶えずその都度彼は神様の前に出てきている。主に立ち返っていく。それが彼の信仰であったということです。当然私たちも完全ではないわけですし、アブラハムほどの信仰もないわけですけれども、しかし彼と同じように信じて絶えず主なる神様の前に出ていく。それが大きな祝福の秘訣ではないだろうかと思います。神様が約束したことは必ず成就していく。その信仰がイサク、ヤコブ、またヨセフに受け継がれて今日に至っているということであるわけです。私たちもまたこの信仰を自分のうちにいただいて、主の御前に絶えず出て、その祝福に預かっていくものと させていただきたいと思います。